SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
言論の自由、基本的な人権の一つですが、オーストラリアでは憲法に明記されていません。しかし複数の土台があり、それによって守られています。現代ではソーシャルメディアを通じて誰もが情報を発信できるようになりました。誤った情報であるミスインフォメーション、また意図的に流される虚偽の情報、ディスインフォメーションが深刻な問題となっています。最も大きな世界的なリスクだとみなされています。では言論の自由を犯すことなく、ミスインフォメーションの問題に立ち向かうにはどうすればよいのでしょうか。インターネットと電子端末があれば、どこからでも誰でも情報を発信でき、今や世界中がつながっているとも言えます。それは同時に、誤った情報がひとたび発信されれば、これまでにはなかった速さでその情報が広い範囲に広がるということです。そして誤った情報が広がることで、社会で分断や不信感、他に害を与えるようなことが生まれてしまいます。この問題について、ポッドキャスト、アンカンフタブルカンバセーションズの創設者でホストを務めるジョッシュ・ゼップス氏はこう語ります。
I am extremely worried about the next few decades.
これからの数十年間がどうなるかとても心配しています。考えてみてください。私たちはソーシャルメディアという情報の核兵器を突然与えられ、スーパーコンピューターをポケットに入れて持ち歩いています。そしてこのポケットのコンピューターにはたっぷりと人工知能が搭載されます。まるで火にガソリンを注ぐようにです。ゼップス氏でした。ゼップス氏のポッドキャスト、アンカンフタブルカンバセーションズは、論争の的になるような話題を安心して話し合う場を提供する目的で配信されています。ゼップス氏は言論の自由について強い意見を持っています。そして、考えを周りと共有するという行為自体が、ミスインフォメーションやディスインフォメーションと受け止められてしまうことを懸念しています。
The reality is that if you're going to be live in a big, diverse, pluralistic
あなたが巨大で多様で複数の人種のいる多民族社会で生活するならば、必ず社会の一部の人たちが攻撃的または侮辱的だと受け止めるさまざまな考え方と格闘することになります。そしてその考え方の中には、必ずしもミスインフォメーションやディスインフォメーションとは言えないものもあるのです。ゼップス氏でした。ゼップス氏は、オンライン上のミスインフォメーションやディスインフォメーションの取り締まりは慎重に行われるべきだと考えています。なぜなら、どの情報を規制するのかを決めるのが誰であるかによって、規制の対象が変わってくるからだといいます。
We all know that's a rhetorical question to some extent because we know who gets to decide.
規制の対象を誰が決めるのかという質問の答えはある程度分かっていますが、それはエリート層です。大学を出て社会的に進歩的な人が多く、全体的に白人です。私のような人たちが皆が話題にできることとできないことを決めるルールを作るのです。
Can and can't say.
ゼップス氏でした。ゼップス氏はまた、ソーシャルメディアを運営するテクノロジー企業がどう対応しているかを私たちはまず理解しなければならないと続けます。
The moment they're just black boxes, so I would be...
現時点ではただの情報の詰まったブラックボックスですが、私だったらその開示性を規制するよう強く積極的に働きかけます。そしてソーシャルメディア、そしてこれらの運営会社がどのようなコンテンツやアルゴリズムを使って私たちの関心を意図的にどこかに向かわせようとしているのかどうか、そしてそれらがオンライン上で拡散されている情報の質にどのように影響しているのか、それらを調べた研究へのアクセスを要求します。 ゼップス氏でした。政策議論を見据えたデジタルリスクの調査などを行うオーストラリアのリセットテクでエグゼクティブディレクターを務めるアリス・ドーキンス氏はこう語ります。デジタルプラットフォームは消費者と直接向き合う他の業界のように規制されるべきです。彼らのビジネスを通して生じた被害については責任を負うべきです。ドーキンス氏でした。リセットテクは調査のために世界各地のソーシャルメディアプラットフォームと協力しようとしています。ですがスムーズに進んでいるとは言えません。データを頼んでも提出してくれません。私たちのような公共の利益を守るための団体にプラットフォームが協力することはオーストラリアでは実質的そして完全に任意だからです。ドーキンス氏でした。ドーキンス氏はソーシャルメディアで共有される内容を規制するためにはオーストラリアは新しい法律を作る必要があると考えています。オーストラリアは今やりにくい状況にあります。政府がデジタルプラットフォームとの話し合いに消極的です。しかし最終的にはこれらのプラットフォームがオーストラリアでできることを明確に定めた包括的な法的義務が必要になります。そしてもし彼らがこの義務を守ることができなければ、例えば法廷に持ち込むなど十分な法的措置が取られるべきです。ドーキン氏でした。ソーシャルメディアに対するこのような規制に対して言論の自由への攻撃であると受け止める人もいます。ドーキン氏はそう考えることは理解できると続けます。ミスインフォメーションの問題についてはよくこういう人がいます。ネットからクレイジーな投稿を消さなければならなくなった。誰かがフェイクニュースに腹を立てたんだろうと。ソーシャルメディアへの規制はこのように受け止められることがしばしばあり、そのため規制の話が出ると直感的反射的に反応するのです。ドーキン氏でした。ですがドーキンス氏が考える取り組むべき本当の問題とは、私たちがオンライン上に投稿するその内容ではなく、Facebook や X などのデジタルプラットフォームの全般的な信頼性です。共通のスレッドは様々なものがあり、大きな力を持つシステムで、メディアプラットフォームの管理下にあります。そして程度は違えど、信頼できる良質な情報を提供するために、有用なのかどうか、そして関心の大きさを考慮に入れて処理されています。それこそが詰まるところ、ソーシャルメディアプラットフォームの収入源なのです。ドーキンス氏でした。常に変化し続けるソーシャルメディアプラットフォームで拡散され続けるミスインフォメーション。この問題にどう対処していくかを見極めるには時間がかかりそうです。オーストラリアでもその取り組みはすでに始まっていますが、それほどの成果を得られていません。スカイニュースの報道です。人権委員会はその提言で、外国の勢力によるオンライン上でのミスインフォメーションとディスインフォメーションを取り締まろうとする試みが、オーストラリアで公開の場での討論を制限し、人気のない意見を検閲し、イデオロギーの統一を押し付けるような試みを正当化する理由として用いられてしまうという現実のリスクがあると述べました。人権委員会のロレイン・フィンレイコミッショナーは、この問題で前に進むためにはミスインフォメーションとディスインフォメーションが何であるか、その定義を明確にする必要があると語ります。
It's actually false information and not just an opinion that we disagree with.
私たちが反対するのは人の意見ではなく誤った情報です。ですからミスインフォメーションやディスインフォメーションを取り締まるためのいかなる法律もその対象を明確にする必要があり、反対する意見を検閲するための理由として用いられることがないようにすべきです。偽の情報から人々を守ると同時に言論の自由を守らなければなりません。フィンレイコミッショナーでした。SBS のポッドキャスト、SBS イグザミンズのオリビア・ディオーリオによるストーリーを、SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。SBS イグザミンズの関連コンテンツは、英語版が sbs.com.au/sbsexamins から、またその一部は日本語で、 SBS ジャパニーズのウェブサイトやポッドキャストから配信しています。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト、 Spotify などでお楽しみいただけます。